皆さんこんにちは。 FM 十育でハッピーライフの時間です。この番組は大丈夫だよお母さんの本をテキストに、宇津崎美千代が45年取り組んできました住まいで幸せになる方法、家族が笑顔で暮らせるヒントをお話したいと思います。ではこれからしばらくの間どうぞご一緒にお楽しみください。この番組は教育ゲスト作りを通してより良い社会づくりを推進する正義コミュニティグループ様のご協力によりお届けします。正義コミュニティグループでは創立50年以上にわたり、何のために勉強するのか、将来何を成し遂げたいのかを子どもたちに問い続けてきました。それが志教育です。自分で立てた志を実現し、これからの社会や人に幸せを与えられる人材を一人でも多く輩出することが私たちのミッションであると心に強く刻み、これからも日々子どもたちに真剣に向き合う教育機関であり続けます。では今日も十育の家お母ちゃん宇津崎美千代と FM 京都三条ラジオカフェの高島佳代子さん、そして私、一般社団法人日本獣医協会理事長の宇津崎智美、3人で進めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では今日もテキスト大丈夫でお母さんの第4章、ただいまお帰り、もっと帰りたくなるおうちのアドバイス、前回に引き続き55ページ、子ども部屋についてです。もう皆さんそろそろもう春休み時期なんで、子ども部屋というのをちょっとどんなもんでしょうか。では高島さんお母ちゃん、子ども部屋についてどうぞ、
私も前回もねちょっとお話ししたんですけれども、はい、あの子ども部屋っていうのはもうあるものだということで、そこにベッドと机っていうのをなんかもう決まり事のように置いちゃったんですけど、はい、小さい時そんな、全然活用しなかったし、なんかいらなかったなと。でもうちょっとこう暮らしながら考えたらよかったなという反省点があったんですけどね。そのあたりこう春新学期とかを前に悩んでらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかもしれない。ぜひいろいろと教えてください。
ですよね。あの入学式の前に、なんかおじいちゃんおばあちゃんがお祝い金っていうのを必ず孫に
くださる方がいらっしゃいます。全員ではないですけど、たまたま昨日
多いみたいですよね、
はい、
で昨日たまたまあの獣医区の家を新築してるお客さんから、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんから10万円、お祝いにもらって、スチールのキャラクターの入った、
学習机が
欲しいってあれを買おうと思うんだけどって相談を受けたんです、その時にやっぱりあのスチールっていうのは子どもたちの肌が触れたりするときになんか冷たい感じがするから、ちょっと待ってって、子ども部屋に机を置くよりももっと考えられるんじゃないかなって。生きてるムクの木を、あのカウンターのように、ホールに置いて、そこを入学式のおじいちゃんおばあちゃんの大事なお金を使って机にしたらどうって提案したんです、そしたらわーってその木を見に行ったり、それを楽しみにお父さんお母さんがワクワクしてくれて、あデスクじゃなくて、生きてる木だったらもう肌触りもいいし、フィットンチッドじゃないけども子どもたちも喜んでくれるんじゃないかなって、もうそれが想像できちゃって、机を既製品で買うよりもいいんじゃないかなと思うんですけど、
カチッともう枠にはめてしまいすぎるんでしょうね。だから本当に子どもの小学校、高学年になったらもう結構そのキャラクターは時代が変わっていたり、
そうですよね、
だからそういう形で全くあの時間という期間というか長くは使えるもんではないけれども結構高額だったりしますよね、だからそんなではなくて私たちのまあ提案というのは、その時その時に対応したり、いろんなその工夫とかアイデアをこう入れ込んでできるというのが重要で、でまた自然素材でこう
勉強してて座っててもなんかホッと落ち着くという素材をこう選んだりしてるんですけれども、
ところでね、リビングにちょっとコーナーに、遠見さんが考えて小学校の時から子どものコーナーを一角に作ってるじゃないですか。
だいたいいろんな相談される時、だいたいね、小学校に入るっていう時はお母さん方はもう皆さんちょっとこう構えられるというか、もう勉強が始まるから、スタートするから、1年生やからなんかちょっと遅れてうちの子だけやったらどうしようとか、そういう不安を感じられたり、部屋をとか個室をちょっとリフォームして作りたいという相談で来られるケースが多いんですね。でその方には今ちょっと時期じゃないです、その分お金貯めておいてくださいって言って時期をちょっとずらしてもらったりする提案をさせてもらうんですけど、そこではないんですね。今本当に整理整頓できるかできないかっていう、そこの大切な時期を個室にしてしまったら、もうずっとお母さんはこうあらできてへんやんか、何してへんやんかって怒るばっかりのお母さんになってしまうんで、だから本当に個室ではなく見守りができるリビングダイニングの一角に、専用のコーナーを設けて、子ども自身で管理ができる、整理整頓ができる習慣を身につけられるように提案しているんです。それが自立への第一歩に近づくので、みんなのそのリビングダイニングとか大きいところで自分のスペースを確保して、それを管理してきれいに整えておくという、そのしつけがかなり後々重要になっていくんじゃないかなと思ってます。
なんか前にね、家族会議でね、お家のルールをなんか夏休みの時に使い方のルールを決めますみたいな会議をしましたみたいなこともあったんですけど、そういうのもいいかもしれないですね。
そうですね、本当にこれから春休みになるんだったらぜひともそれもしていただきたいですよね。家族会議をして、そこの一角をどういうふうに使うかっていうのが感じやなとは思ってきますね。だからそこのリビングダイニングしたら子供が散らかすって朝までもうお母さんいらっしゃるんですよだからそれはもうルールで決めてたら全く散らかさないですし、どういうふうな状態にしとかなあかんのかを具体的に話し合って決めておけば、そうしてから席を立つようにしたりしますので、全く汚れることはなく綺麗な状態で維持していますね。
お母さんとかも忙しかったりするから、働いてるお母さんも多かったりするから、少しでも接触をね、時間をたくさん取った方がいいですもんね。
そうなんです。
だから今言ったように見守りできるっていうのが一番いいですよね。
そうなんです。見守るので、
そう
あ上手にできてんなとか、綺麗な字書いたなとか、こんだけ漢字書けたんすごい、天才っていうふうに声かけができるっていう。料理を作りながらも声かけができたりするので、すごくいいと思います。だから
ダイニングテーブルで勉強したら、東大京大に行けるよっていう講演が多いじゃないですか。
そうですだからやっぱりそれも集中力が高くなるということですよね。リビングダイニングで勉強した方の方が、成績が良いという調査結果があるんですけれども、その差はやっぱり集中力が、その差なんですね。いろいろの音がもう普段しますよね、リビングダイニングで、でもそこで勉強しても集中できる子はどんな時でも動じないっていうことですね。個室でもずっと勉強してたりするとちょっとした音がもうビクッとなったり、いろいろ大きな音が出た時にはもうパッともう真っ白になってしまうって、テストの時でもね、それが全くないっていう。だから個室で勉強した派の子供は大体試験の時に貧乏ゆすりが、前の人が貧乏ゆすりしてたりしたらこう気になったりするという、だからやっぱり
ダイニングテーブルっていうのはキッチンのまな板の音がトントントントントントンっていう音がまたすっごい精神的に落ち着いたり、子供たちもいいっていうんで、今理事長が言ったように集中できるっていう、
逆にそうかもしれないですね、先に見守るっていうことができるっておっしゃってますけど、なんかこう空気のようにその見守りを感じながら勉強する、
見てもらってるという、そこが全く違ってくると思います。 ではミュージックブレイク、本日お届けする曲はカーペンターズのトップオブザワールドです。どうぞお聴きください。はい、今日のまとめです。今日は子どものスペースの考え方の話をしました。なぜ子どもはできるだけリビングダイニングで過ごすこと方が良いのでしょうか。主な理由は次の4つです。1つ目はコミュニケーション力の向上、2つ目は家族が信頼し合い仲良くなる、3つ目は整理整頓できて自立した子になります、4つ目は集中力が高くなる。西暦2045年にはコンピューター人工能力が人類を超えるという予測がありますが、コンピューターにないのがこのコミュニケーション力やリーダーシップ、思いやりです。そんな力が自然と備わるような部屋の在り方、これからの子どもたちにはとても重要になると思います。はい、そろそろ終わりの時間になってきました。いかがでしたでしょうか。皆様からのご意見やご質問、相談もメールで受け付けます。info@radiocafe.jp、 件名は獣医でハッピーライフにして、どしどしお寄せください。楽しみにお待ちしています。今日もお聞きくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、次回もお元気でお会いしましょう。この番組は教育で人づくり、より良い社会づくりを推進する正規コミュニティグループ様のご協力により、獣医でハッピーライフのお話をお届けしました。今日も良い一日をお過ごしください。